鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第5週目のワンタイムトークでございます。本日は2月29日の木曜日でございます。今回で142回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組となっております。番組でございますね。独り言を喋っている番組となっておりまして、自分の曲の紹介だったりですね、自分の活動の紹介だったりですね、自分の気持ちの紹介だったりですね自分の最近の流行りの紹介だったりですね、そんなことをですねつらつらと喋っている番組となっておりますので、ぜひお時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っておりますね。何かあなたの心にズキュンとズキュンと打ち抜く何かがあるかもよということでございますが、いや本当にですね、2月ってこう短いイメージあるじゃないですか。イメージっていうか、もう実際短いじゃないですか、2月って。多分その12ヶ月ある中で日にちが一番こう短い月となっているんですけど、5週目ですよ2月5週目今回木曜日がね5週あったんですよ。2月ね、なかなか珍しいですよね。2月ってそういえば昔からあれだったような気がしましたね。アルバイトってしていると月が短いっていうか、月31日ある月と28日ある月だと1ヶ月のその給料がなんかちょっと2月ってなんか給料がそんなにないってイメージがね、ちょっとなんか根強く残ってるっていうかね、そんな思い出がありますが、今年はだから今29日ですよ。今日だから29日なので、ウルービですよね。これ4年に1回ある日で、なんかの調整してるんですよね。4年に1回なんかの調整のための日になってて、1ヶ月多いくて2月の29日になってるんですけど、どうやら2月29日生まれの人って、4年に1回だけ誕生日が来るということなので、40歳になった人が、40歳、40年生きても10歳。いうことになるということなんですけど、というのは嘘で大前提は嘘です、どうやらですね、2月28日がなんかみなし誕生日ということで、28日が誕生日扱いになるそうなんですけど、なので24年に1回29日が来る日はこの日がね誕生日になるということで、でもすごいですね。やっぱこう街というか、いろんなお店も4年に1回肉祭りとかやってました。肉大放出みたいな感じでやってましたけどね。29日ですからね。だから今年はオリンピックイヤーなんですね。今年はパリかな。パリオリンピックで、7月の26日から8月11日までがオリンピック期間ということなんですけど、なんかね、好きなんですよ、そういうスポーツの祭典っていうか、そういうの見てるっていうか、大学生までの時はね、そっちにね、なんか出てやるっていう、それで、頑張ってた頃もあったんですけどね、なかなかああいうのはね、一握りのね、人しか行けないかった世界でございましてですね、オリンピックというものでもちろん行くことはできなかったんですけど、でもね、その行ってたね、目指して頑張ってたっていうところはね、楽しかったなと振り返ってみたらね、思うんですけど、でもそんな、だからオリンピック、その世界最高峰の技の披露ですよね、だから。ね、世界最高峰の技の披露だから、面白いですよね、見て。だからもう一芸ですよね。もう芸人ですよね、芸ですよね、言ってしまえばね。だって100メートルを9秒で走るとか言って、もうそんな人間見てるだけで面白いじゃないですか。ね、で、また、みんな一生懸命で。で、この間、水泳でもね、バタフライの選手で、世界選手権かなんかで1位になったんですね、人も。本田くんだっけな。世界一になったんですけど、もう思いますよね、やっぱそういうのでもね。で、タイムも、 1分53秒っていうタイムなんですよ。で、これって、わからないですよね。やってない、その競技をやってないと、どういうことかっていうのは、なかなかわからないとは思うんですけど、すごいです。伝えられないですけど、どうすごいかっていうのがね、ちょっとね、伝えられないんですけどね、すごいですね。これなんて言ったらいいんだ、何をこうちょっとこれ表現したいよね、どうにかして表現したいですよ、どれぐらいすごかったかってね、まあ、僕自身がね、その大学のインターカレッジっていう大会で B 決勝っていうか B 決勝っていうところに、ね、出たんですけど、それって、まあ、決勝の8人に入れなかったんで、まあ、9番目だったんですけど、残念ながら9番目だったんですけど、その時のタイムがね、2分3秒っていうタイムだったんですよ。ただその時でも大学生のとこだったら、まあもう20年前ですけどね、20年以上前ですけど、その時のね、日本ランキングがね、確かね、10何番だったの？そんぐらいな感じだったんですけど、で、10秒早いっていうのが、ちょっとわかんないね。ちょっと伝わらないね、これ。ダメだね。違うな。なんか、今のだとなんか、僕がこんなんでしたとかって話しただけで、それはね、あまり良くない感じ。いや、それ違うな。なんか伝えたいんだよな。ちょっとこれ、今度、そのね、ちょっと、比喩表現がね、思いついたら、ね、ちょっと話したいなと思うんですけど。そうだな。伝わらないな。なんだろうな。どう言ったらいいんだろうな。こういうのね。ダメですね。これ表現者としてはね、ここをね、一発で、ね、バシッとクリアしとかないとね、なんか、いいかなと思うんですけど。まあ、そんな感じで、その女、オリンピックってね、要するにさ、普通の人がね、こう、出せない世界のものを、こう見れるじゃないですか。で、それをこう、一生懸命、みんなね、一生懸命、こうやった、るからね、美しいじゃないですか、その姿も。だからね、そういうオリンピックとか、ワールドカップだとかね、そういうのが好きなんでね、まあ、夏は楽しみにしたいな、なんて、こんな風に思うんですけど、ね。どうですか皆さんもオリンピックとかでこう見ててこう心湧きませんか、なんかね、自分もなんかで頑張ろうっていう気にもなるじゃないですか、そう一生懸命やってるね人の姿を見てると。でね、そんなまあ中でね、そのオリンピックの話の中でちょっと恐縮なんですけど、今ねちょっと凝ってるものがあって、全然違う話です、オリンピック全然違う話なんですけど、今すごい凝ってるものがあって、今ねゆで卵に凝ってるんですよ。すごいゆで卵でハマってて、でちょっと検証しようかなと思って、ゆで卵の分数っていうの、どんぐらい茹でたかで、どのぐらいの、あれが変わって、状態が変わるのかなっていうのをね、ちょっと検証してみたんですよ、自分で。茹で卵を どうせ食べるなら、作り方を変えてみようと思って、で、一回そのデフォルトで、ぐつぐつ煮立った、もうボコボコに一回煮立ったな、その鍋に、卵を投入して、10分タイマーセットして、まず10分をデフォルトにしようと思って、で、10分経って開けてみたというか、ガラ割ってね、食べてみたら、まあまあ普通のゆで卵なんですよ。こう、黄身も、こう、黄色く、こう、まんべんなくね、黄色くなってて、ただその、やりすぎてない感じっていうのが、やりすぎると、こう、なんか、パサパサになるじゃないですか。パサパサもいかず、なんかちょうどこう、なんか塩かけて食べるにはちょうどいいかな、ぐらいな感じで。で次にこう9分じゃあ9分にしてみようと思って9分で、ね、やったんです。ボコボコのとこにボコボコってした状態で投入する、冷たい水から入れて沸騰させるんじゃなくて、あらかじめその鍋をボッコボコにした状態でこうやって投入する。で9分だと黄色い中に黄身がちょっとオレンジっていうかな、なんかほら、黄色に行ききんない、その状態の、ちょっとオレンジっぽいじゃないですか。がちょっと混ざるんですよ。オレンジの黄身が。半々ぐらいかな。黄色半分、オレンジ半分ぐらいで。おぉ、こんな感じかと思う。でもなんか、ちょっと硬柔らかいみたいな、ね。ちょっと、でも食感も良くなってくるなぁなんてね。9分もいいじゃんって思ってて。で、この次の日、なんか、8分やってみたんですよ。この8分。8分だと、黄身の部分がオレンジ色なんですよ。こう黄色くないんですよ。黄身の部分がね、オレンジ色のこう、でもこう、ちゃんと固まってて、こう、湯で、 なんかゆで卵のなんだろうね、ちょっと柔らかめのゆで卵みたいな感じ、8分なんですよ。でじゃあ次は7分にでやってみようと思って次の日は7分にこう挑戦したんですけど、そしたらですねいよいよですね、黄身がですねオレンジ色の固まってんのと固まってないのの中間ぐらいな感じなんですよ。7分だとちょうど7分で固まってる固まってないがねこうちょうど間ぐらいな感じで、でも半熟と呼ぶにはでも半熟と呼んでもいいのかな、ただ半熟と呼ぶにはまだ早いかもしれないみたいな感じだったんですよ。これね今度はじゃあ6分にしてやってみようと思って6分でやったらもう半熟だったなんかねちょっとこうトロッとしたのでもかちょっと固形でもオレンジ色で固形とトロトロがこう入り混じっている感じなので、こっからはねもう用途に食べる用途によるかなっていう感じなんですよね。なんかそれだけで食べるでも美味しいんですけど、なんかやっぱトロッとこうしてきちゃうなみたいなとこがあるのが6分で、まあ6分半ぐらいかな、6分半ちょっとやってないんだけど、6分半だとね多分ね、いい半熟卵になると思いますよ。こう何マヨネーズと塩をこうかけて食べるのにちょうどいいぐらいじゃなんじゃないかなって感じがしてて。で、5分もやってみたんですよ。5分。ボコボコの、ボコボコって鍋にこうゆで卵を入れて、5分。そしたら5分だと、これはね、あれですね。白身は固まってんだけど、中の黄身はね、もうトロトロで固形の部分がないっていう状態でしたね。なので、例えばその牛丼屋行った時に、生卵か半熟卵か、こう選べるじゃないですか、牛丼屋で買う時に。で、それで半熟卵で、なんつこう、牛丼の上に乗せて、こう、箸でピシュッとやった時に、ジュバーってなんか生卵の黄身みたいなのがジュバーって出てくるけど白身が固まってるなっていうような状態にするには5分がいいですねという結論に達しましたんで、なんかぜひねちょっとゆで卵をねちょっと参考にしていただけるとね、もし興味がご興味がございましたらですね参考していただけると、だから例えばだけど焼きそばとかの上にこう乗せて上からなんかピシャッと割ってあれするのは黄身がね全部こう完全にこう生卵みたいな黄身にしてトロトロな状態だけど白身は固まってるって上からパシャッと割ってやる、箸でパシャッと割ってやるみたいな、ダンブ決壊させてやるみたいな感じのにやると思ったら5分がいいですよ鍋でねグズグズってこうボコボコって沸騰したやつに生卵を投入してタイマーを5分にセットして、で揚げる、で揚げた後にちょっと水でなんか水でこうつけて少しこう回転させるという人もいますけど、まあ水つけると少しの間水つけると殻も剥きやすくなるんで、ね、いいっていうね研究をですね最近のちょっと凝っていることなのでちょっとこうご紹介したいなと思ってね紹介させていただきましたんで、ぜひねゆで卵を作るときの、ね、頭の片隅に入れていただけたら嬉しいなと思います。でも卵っていや面白いなと思うんですよ。でちょっとこの卵の話もねまたじっくりしたいなと思うんですけど、卵って、ね、皆さん何かけます、何かけるっていうか、その面白いのが用途によってかけるもんって違うと思いません？例えばですけど目玉焼きとかだとまあ人それぞれあると思うんですけど、まあ僕は醤油をかけるんですけど、目玉焼きって醤油だったりまあお塩だったりとかはあると思うんですけど、でもスクランブルエッグになるとこうケチャップかけるじゃないですか、ケチャップ。でも生卵にケチャップってあんまかけなくないですか、生卵とか目玉焼きとかにケチャップってあんまかけないんですけど、その調理法によってなんかこうこれかけるこれかけるっていう風に、なんか全部その卵っていう一個の同じものなのにその形状っていうかそのなんか調理した先によってこうか何かけたいかなっていうのが変わってくるっていうのはね、なんかこう面白いなと思って、卵の奥深さがあってね、まあ皆さんももういろんな卵でなんか美味しんぼでもやってたんですけど、卵は ね根深すぎてねあんまりなんかもう断定できないっていうか、なんかその短すぎて皆さんの日常の中にあるんで、これが一番美味しいっていうものは絶対言えないっていうか、絶対言えないって美味しんぼでさえ言ってるぐらいっていうか、そうですよね。だってそれぞれの皆様自身のこれが最高だよねって言ったものがそれぞれ違ってて、それぞれ全部みんないいわけじゃないですかっていうぐらい、なんか生活に根付いたものでもあるし、まあでもそれでも皆さんも多分共通して多分そうじゃないかなと思うのが、 調理法によってかけるものって変わってくると何か思いませんか？なんとなく目玉焼きとスクランブルエッグとかでも何か変わってくるし、なんていうね、卵って面白いなっていうのね、そうそうそう、そういうのがあったんでね、ちょっと最近の凝ったので、ちょっといろいろまたいろんなね、実験というかね、いろいろ積み重ねてやってみてね、またご紹介できればなと思いますんで、今日ちょっと卵の話になっちゃいました。だって今日の話なんですけど、まあ、初めて聞いてくださった方のためにもいいんですけど、今日の話って言って、その必ず一回ね、まあ、俺はこんなこと考えてるんだっていうような話をちょっとこうさせていただいてるんですけど、ちょっとね、友人と喋ってる時にちょっと気づいたことがあって、ドラゴンクエストってご存知ですか？ゲーム、ロールプレイングゲームで、まあ、大体おおよそのパターンが、こう勇者が仲間を集めて最後こう国をこう滅ぼそうとしている悪い悪魔を、魔王をやっつけに行って平和を取り戻すっていうのが大体の流れなんです。大まかな流れなんですけど、でそのレベル1からスタートして、こうだんだんね、主人公はこうちっちゃい、なんかそのレベル1の時って不思議とこう出てくる敵がレベル同じぐらい弱くて、でそれがね、対していくといろんなこうドラマがあって、次はこう、次はこう、次はこのドラマ、次このドラマとかってやっていくうちに、だんだんこう主人公が強くなっていって、その武器とかも最初はなんかこん棒とかしかないのに、何々の剣ってこうだんだん強くなっていくわけですよ。鉄の剣、鋼の剣、竜の剣みたいな、ね、だんだんこうグレードアップしていくんですよ。でレベルとかもグレードアップしてて、で魔法とか使える魔法とかもね、どんどん増えていって変わって、強い敵とかにもその魔法で倒していって、でお金とかもどんどんゴールを増やしていって、で最終的にはその魔王を倒しておめでとうって、よかったね、平和だったねってなるんですけど、すごいやり込んでる友達がいて、で僕自身 もう経験があるんですけど、小学校ぐらいの時にドラゴンクエストの4っていうのが流行って、クリアした後もなんか暇だったから、クリアした後もこうずっとこうなんかレベル上げとかそのゲームの世界やってるんですよ、レベル上げの世界に。で、どんどんレベル上げていって、ただないんですよ、もう魔王倒してるからもうないんですよ、やることないんですよ別に。でもやることないけど俺もやることないからなんかひたすらそのレベルをなんか最高ね99までレベルを上げるんですけど、で50ぐらいの時にクリアできちゃうんです。50ぐらいにクリアできちゃうんですけど、レベル99まで上げれるから暇だからっつってやって、お金とかもなんだろう、こうどんどんこう増えていくんですよ。でもね、目的がもうないんですよ魔王を倒しちゃってるから目的ないし、その例えばレベルを80とか90に上がった状態でもう一回魔王を倒すかとかって倒しに行っても、もうなんか余裕なんか圧勝するみたいな感じなんですよ。なんかこうマイク・タイソンがなんかこうインターハイ出てきちゃったみたいなインターハイで大谷翔平がなんか甲子園出てきちゃったみたい なんかもう そういう感じになっちゃって、なんかね、でその時に最強の武器って言われてる武器をお金で買える武器があって、例えばその5万ゴールドで買えるっていう、5万ゴールド貯めるのにもうすごいいろんな時間かけて敵戦ってそのゴールド増やしたり、何か売って何かしたりとか言って、すごい5万ゴールドをようやく1本その変えて、すごい攻撃力が上がって、でそれでこうようやく魔王を倒せるぞ、やったーってこう喜びがあったりしたんですけど、でそのなんてクリアした後ね、あれするとその5万ゴールドを箱買いできるみたいな、なんかもう何十本も変えちゃうから、もうなんかね、でそうなってった時に、あ、なんかもう達成しちゃうともう面白みってなんかなくなっちゃうんだなって。その友達も実はやり込んでる友達がいて、同じこと言ってたんですよ。何かやっぱりあのレベル低かったけどワクワクしながらこう敵にやられたりもするけど、次の展開ってやって、こう何目標があってね、その目標に向かって進んでる、あの冒険してた時が楽しかったなって言って、ゲームでですよ、ゲームで。でもそれってなんか人生でも同じなのかもしれないってちょっと思って、 なんかやっぱりこう達成するためにやっぱり頑張るし、何かを達成を目標するために進んでいく、とは思うんですけど、何か達成しちゃうともう次の目標っていうのもあればいいんですけど、まあその上にゲームだったんで、ゲームってその魔王を倒した以外の先のね、先の展開がもうないから、そのゲームとしてはそこでは終わりではもちろんあるんですけど、その時に割り込んでもね、もちろんそのお金とか増えてってレベルとか上がってっても特に意味はそんなにないんですけど、でもなんかそういう風に何かこう達成するまでのプロセスっていうか、その道のりっていうか、そういうところのアドベンチャーっていうか、なんかそういうところって絶対多分一生なんかこう何のことでももちろんいいと思うんですけど、やっぱりワクワクするっていう心とかね、が大事なんじゃないかなっていうのが、ちょっとドラクエをねドラクエ見ながらちょっと改めて思ったのがありまして、だからその何でしょうね、こう何かに向かっていく道のりっていうのを、その瞬間瞬間っていうのをね大事にしてね、行った方が行くのがいいんじゃないかななんていうのがね、ちょっと思いまして、あのちょっと今日お話しさせていただきます。ちょっとドラクエでね、ドラクエでちょっと感じたことがあったんで、今日ちょっとこのドラクエの話したいなと思ってお話しさせていただきました。だからね、まあ何でもいいと思うんですけど、目標なんかこうこれやりたいっていうことをね、やってるっていうことがね、あの人間は素晴らしいんじゃないかななんてこんな風に思ったんでね、ちょっと今日のお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました、ございますね。本当でもドラクエね、レベルね、結局その時ね、小学生だったから時間あったんですけど、あの時は99までレベル上げて、まあそれなりの達成感はね、一応99まで行ったって言った。でもね、後から振り返ったらな、英単語でも覚えてたらよかったなあ、なんかね、数学の算数の方程式でも一個でも覚えてないよかったなって、うん、すげえ時間かけたなとかって思うんですけど、まあまあそれはそれの一つのね、青春だったなっていうのがありましたですね。皆さんもどうですか、そういうのは、ね、少なからず何かしらねあるんじゃないかなと思って、ちょっと胸の中にペアを当てて、ね、ちょっとこうポッとこう光を灯してみたら、ね、面白いんじゃないかななんて思いますよ。で、では告知がございまして、3月10日の日曜日ですね、来週の日曜日になりますが、戸塚ロボというところで弾き語りライブをね、お昼ですけど行います。オープンが12時30分で、スタートが13時00分で、3組中2番目の登場で13時40分頃、午後1時40分頃の登場になりますので、ぜひお時間があったら遊びに来ていただけたら嬉しいななってこんな風に思っております。さてですね、もういよいよ2月も終わって3月に入りましてですね、春本番というのが近づいてくるとは思いますがね、花粉もたくさん飛んできてね、まあ、辛い時期に、花粉症の人は辛い時期になると思いますがですね、しっかり対策していただいて、まあ、楽しい春をですね迎えていただけたらなとこんな風に思っております。じゃあ今回はですね、今日はフリーハグという曲を聴きながらお別れしたいと思います。では素敵な春を、素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
みだと、ああ動き出した電車が始まりを告げるように、全ての答えはきっとこの手の中に、動き出した電車が